皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。毎週ね、温暖化防止の番組をお伝えしていますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうコペンハーゲン会議が近づいてきて、どんどん忙しくなってきて、どうしようかなというふうに思ってはいますけれども、まあもうちょっと頑張って、やっていかんとダメだなっていうところもあり、ちょっとお疲れ気味ではあるんですけれども、頑張って今日もね、放送してみたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もですね、いくつかニュースをご紹介をしたいというふうに思っておりますし、わかるコペンハーゲンのところでは各国の削減目標についてね、ご紹介したいなというふうに思っております。まずですね、今日の最初のニュースですけれども、今世紀末に海面が2メートル上昇、国連環境計画が報告書を出したということであります。皆さんご存知のように、 IPCC の第4次報告書では、最大でね、59センチというようなところがあったんですけれども、なんとそれを大幅に上回ります。2メートル上昇するということでありますけれども、気候変動科学大綱というのをね、 UNEP 国連環境計画が、まとめたということなんですけれども、世界の専門家による約400の研究成果をもとに分析したものということなんですね。本当にこの IPCC の第4次評価報告書よりも CO2 の排出量の増加率、氷河の消失速度、北極海の氷の消失時期、海面上昇幅変化がね、加速しているというふうに指摘されているってことですから、2メートル上がると本当にもうなんかもう地形が変わってしまいますよね。そんなことが起こって本当に、いいのだろうか。特に日本は島国ですのでね、もう大変なことが起こってしまいます。はい、ちょっと大きな警告だというふうにね、思いますけれども、もう一つ外国のニュースなんですけれども、新聞ではエベレストにハエというふうに出ております。これは皆さんご存知のように世界最高峰チョモランマね、その、山の上にですね、ハエが現れたということでありますけれども、なんと5360メートル地点でハエが飛ぶ姿が目撃されていたということであります。見つけられたのはこのチョモランマから約20キロふもとの町で生まれて登頂歴2回あるネパール人の方ということなんですけども、その方が標高5360メートルの探検隊キャンプ地で、ブンブンうなる音が聞こえてきた、そのため周囲を調べてみると2匹の大きな黒色のハエが飛んでいた。ハエを見つけたのは今年2度目、この標高で昆虫が生息できるなんて想像もできませんでしたというようなね、コメントがありますけれども、ヒマラヤ山脈のね、氷河がどんどん溶けているということであります。で、この従来は50人が立つことができたチョモランマの山頂も縮小して、今は最大で18人しか立てませんとかね、氷河から溶け出した氷で、水で巨大な湖ができ、決壊した場合は数多くの村が洪水で流されるっていうね、ことを今懸念しているということでありますけれども、本当にね、こういうところでも大変なことが起こっているということであります。もう一つ、研究成果をね、発表したいと思います。発表というか、お伝えしたいと思いますけれども、環境損害5兆6000億円と算定、アメリカの科学アカデミーなんですけども、それは何によるかというと、石炭火力発電による損害だということなんですよね。アメリカの、科学アカデミーが、アメリカの石炭火力発電による環境損害、この隠れたコストが5兆6000億円に達するという調査報告書を発表したということであります。ただこれはね、まだ温暖化に関する費用は含まれていないということですから、温暖化を起こすということをね、これは本当になかなか試算しづらいというふうに思いますが、これは含まれていないと。で、2005年のエネルギー消費に関連する損害の 総額をですね、まあ、1200億ドルということであるんですけれども、そのうちの、石炭火力発電が、まあ、5兆6000億円620億ドルってあるってことなんですね。でこれはまあどういうことかというと、エネルギー関連の空気汚染物質の影響による人の健康、穀物の収穫、木材の生育、建築資材、レクレーション、視界に関するね、視界っていうのはこう見る、あのビジョンっていうんですかね、その関するコストを算定したということですね。まあこういうことを、全部合わせて、非常にまあたくさんの、研究の成果でありますけれども、本当にまあ、なんて言いますか、大きな被害が石炭火力発電によっても出ているんだということであります。はい。で、そういう中でですね、今回も、まあ、25% という中で、ご紹介をしたいと思うんですけれども、やはりですね、経済界が協力姿勢、ね、25% 削減にということであります。これまで経済界は大きな削減目標にずっと反対をしてきたわけでありますけれども、新しい政権が 25% 削減っていうのをね、受けてですね、経済界では前向けな意見も一部に出てきたということであります。経済同友会の、桜井正光代表幹事がですね、小沢環境大臣と会合して積極的に協力するという方針を伝えたということなんですね。で、この 25% 削減目標についても基本的に評価したい。これからは新エネや省エネが商品になる。経済界も世界の潮流と分かっているというふうに述べられたということであります。それから日本商工会議所の岡村忠史会頭も、大阪市内の記者会見で数値目標に関しては日本の企業がチャンスに切り替え、新しい産業を作り出す方向で考えないといけないというふうに発言したということであります。厳しい数字ではあるんですが、温暖化は絶対に防がないといけない問題。産業界の技術、政府支援、国民や企業の心構えの具体的な議論が始まるということでね、まあ経済界が随分と、前向きになってきたということであります。なかなかね、こういうところは、やはり、まあ、大きな時代の流れであり、まあ、遅きに失したかもしれませんけども、まあ、ね、遅すぎるということはないと思い、まあ、もう本当ギリギリなんですけども、遅すぎるということはないと思いますので、ぜひぜひ、ね、経済界が前向きに対策を進め、逆にこの、日本の産業自体もね、ちゃんと、こうね、チャンスというふうに考えてやっていっていけば、いいんじゃないかなというふうに思います。はい。少し明るい感じのニュースだったのかな。はい。それでですね、もう一つちょっと今日お伝えしたいのはですね、皆さんももしかしたら参加されたかもしれませんけども、世界全体でですね、スタンドアップ、テイクアクション、ね、みんなで立ち上がる、ね、まあ、決起するというような意味もあるかもしれませんけども、まあ、ただ単にその場で立ち上がるそのアクションね。で、貧困をなくそうというね、まあ、世界全体のイベントがあったわけであります。これがなんとですね、世界全体では1億7300万人、日本の人口よりも多い人たちが、参加をしたということであります。で、まさにこれはまあ、余談ですけども、ギネスレコードにも、載せられたということなんですけども、これはですね、まあ、いわゆる、ミレニアム開発計画、ゴール、目標ですか、ミレニアムデベロップメントゴールだから、目標ですね。まあ、21世紀のね、100年間の、まあ、開発の目標である、それを達成しようというね、ところを、目指して、みんなで立ち上がるというね、アクションをしたということであります。もちろん、京都でもね、あるいは日本の各地でも行われたましたし、なんとですね、120の、国々、そして、3000以上のイベントでね、この1億7000万人以上がね、これに参加したということでありますから、まあ、本当にこうね、こういうことにやっぱり、 声を上げていく。もちろんこれは貧困をなくすっていうこともありますし、環境を守る、持続可能なものをね、目指していく。そういういろんな、このゴールがあるわけなんですけども、それを目指して、人々が立ち上がったということであります。参加していただいた方、ありがとうございました。で、今日ね、それ、あんまり関係はないかもしれませんけど、今日の、曲はですね、ボブ・マーリーのです。Get Up, Stand Up という曲を聴いてください。はい、ボブ・マーリーの、Get Up, Stand Up というね、スタンドアップにかけて聴いていただきましたけども、これはですね、ライブ・イン・ジャパン、日本ツアーのね、1979年の、CD であります。いろんなね、CD、あるいは、ピーター・トッシュとかでね、一緒にやっていますけれども、これは日本に来た時の、ライブということであります。79年、ね、もう随分前ですよね、温暖化問題も、ほぼ、問題というふうに位置づけられていなかった時であります。この時ね、日本に来られて、ライブをしたということ、ちょっと私も見に行くことはできなかったんですけども、はい。日本の、演奏したボン・マーリーのね、ゲットアップ・スタンドアップって曲を聴いていただきました。はい。それではですね、各国の削減目標ということで、皆さんはもうね、日本が90年比で 25% というのをね、ご存知だというふうに思いますけども、これもニュースなんですが、世界一厳しい目標で存在感、スコットランドっていうね、2020年までに温室効果ガスを1990年比 42% 削減する。そういうね、目標をスコットランドが立てています。もちろんスコットランドといえば、UK、ね、英国の一部なんですけれども、本当にその地域でもこういう目標をね、立てて、やはり地方分権がね、進んで、このスコットランドとかね、そういうところ単位でね、大きな目標を作れるってことであります。条件もいいんじゃないかなと思うんですね。スコットランドでは、海洋のね、風力発電プロジェクトが相次いでいるということで、非常にそういうものをね、しっかり増やしていって、これも、その、再生可能エネルギー技術をね、世界市場に、売り込むことで、経済も雇用も順調にして、かつまた、42% 削減、世界一厳しい目標でね、存在感を示すというようなことであります。で、その次にという、あんまり順番は関係ないと思うんですけども、ノルウェーがこの前のバンコクの会議で 40% ね、削減する目標を立てたということで称賛を浴びましたけれども、その他の国は、どういう目標を立てているのだろうということでね、お伝えしたいと思いますけども、例えば、オーストラリア、これはですね、2000年を基準に5から15% 削減、ということなんですね。それから、これは公式に発表されているわけなんですけども、森林吸収なんかも、あるいは、いわゆる京都メカニズムのようなものも含めた数値だということであります。それからカナダなんですけども、カナダは2006年を、基準として5から10% 削減、それから EU は20から30% 削減、これは1990年比であります。で、20% の場合は森林吸収減というのは含めなくて、京都メカニズムは含めると。30% の場合は森林吸収減も含めるですよっていうことであります。これは EU の中の、なんて言いますかね、法律で決まっているということですね。カナダも一応、オフィシャリーね、公式に、表明をしております。で、日本は今、25% ということなんですが、マイナス 25%。その前はですね、やっぱり、2005年比 15% ということで、表明をしたってことがあります。ノルウェーがマイナス 40%。スイスがですね、90年比で、マイナス20から 30%。で、アメリカはですね、特に、公式に発言はしてないんですけれども、一応2005年比でマイナス 14% というようなところであります。で、 これがですね、果たして、十分かどうかというと、やっぱり十分ではありません。で、これをですね、全部、まあ、推計値も含めてですけれども、合わせるとですね、17から26% 程度、ね、それぐらいのところに、まあ、先進国全体で合わせた数値になるってことですから、例えば、バリ行動計画の中に含まれている25から40% かな、はい、ね、その中には、かなり、まあ、及ばないということであります。ですから非常にまあ今議論されている、まあコペンハーゲンに向けた中で各国が出している数値はやっぱり低すぎますよっていうことでね、もっと高いということを、まあ目指しているわけであります。で、これは本当にコペンハーゲンで大きなね、やっぱり最も大きな、なんていうか争点の一つだと思います。で、ここがですね、まあ京都議定書の場合は2008年から2012年が第一約束期間ということであったんですけども、この後じゃあ目標を5年にするのか、あるいは8年にするのかとかね、そういう議論があるわけです。それから、5年を決めて、また次の5年も決めましょうとかね。あるいは、8年決めて、また8年、その後の8年も決めましょうとか、そういう、まあ、いろんな、こう、提案がある中で、この数値も決めていかないといけないってことなんですね。で、その、まあ、基準年なんかも難しくて、もちろん、京都議定書の1990年っていうのはね、大きな、基準年の元になるわけなんですけども、じゃあ、次の約束は、まあ、2012年で終わった時点の、その、京都議定書の目標のところから出発するのか、あるいは、2012年のもう各国のその現状から出発するのか、ね、そういういろんな、まあ、なんていうか、提案があるわけなんですよね。そういうものを今後、ちゃんと、まあ合意していかないといけないという非常にまあなかなか大変な作業がコペンハーゲンで待っているわけであります。まあ理想とする目標とまあ今出ている目標っていうのは大きな、まあ差があってこれをねどう埋めていくか。例えば、途上国はねそれじゃあやっぱりダメだよっていうようなことになるともう世界全体での合意ができないわけであります。そして、森林吸収源とか京都メカニズムのようなものを含めるのかどうか、そういうことも含めた中での、約束の、大きさということでありますから、ちょっとね、こう、まあ、厳しい会議が待っているのかなということを、まあ、肝に銘じながらね、コペンハーゲンでの希望を持ちたいというふうに思っております。ぜひ皆さんもね、注目してほしいなというふうに思います。はい、今日もですね、京都発温暖化防止、地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週も聞いてください。さよなら。地球が悲鳴を上げてる。助けて二度見